もちと友の理不尽なダイス。この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
はあ、本当私ついてないな。何やってんだろ。シクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシ
クシクシクシクシクシクシクシクシクこんなことやってみたいですね。どうも、おはこんばんちは、もちでございます。もちとともの理不尽なダイス。シュールな、クールな、バーの一場面から始まりました。でも今時こんな形の人がいたら怖いですよね、ちょっとね。見ず知らずの人が飲み物、おごってくれるって。なんでなまったんでしょうね実際ね、もちは昔こういうかっこいい所作に憧れはあったんですよ。分かりきった優しさというよりはさりげない優しさ、まああちらのお客様から出してる時点でさりげなくはないんですけど、なくはないんですけれども、こう押し付けがましくない、きちんと距離を取った優しさっていうんですか、ちょっと憧れてた時期ありましたよ。あとお会計を済ませておくっていうパターン、お会計なら先ほどあちらのお客様がっていうシーンもかっこいいですよね。結構いいと思ってるんですけれども、そこに憧れてる時点でなんか浅いなーって、もちの人間性浅いなーって最近感じ始めました。でもかっこいいですよね。あちらのお客様からってやってみたいですけれども、そもそもおしゃれなバーで女性が一人、男性が一人っていうシーンがなかなかもちが飲む場面ではないですね。一人でバーに行くことっていうのは少ないですね。ゼロではないんですけれども、まあこのコロナ禍の影響で1年以上はゆっくりと飲むことができないんですが、その前の時ですと、例えば会社の飲み会が終わり、もしくはお客様との飲み会が終わり、その後に行きつけのバーに行って美味しいお酒を 1,2 杯飲んで帰るというのはありました。そのやっぱり行きつけのバーでゆっくりする時間っていうのがいいんですよね。お酒の余韻を楽しむというか。ちなみにこの行きつけのバーに行くっていうのも言いたいだけの持ちです。この行きつけのバーに行くって何回言うねん。この行きつけのバーに行くっていうフレーズがちょっとかっこいいですよね。でもこのちょっとかっこいいって思ってること自体がダサいですよねそこのマスターは僕より7つぐらい年上なのかな。でも非常にお酒が作るのが上手でして、いろんなものも仕入れてますし、とっても人柄が良くて聞き上手、緩やかな空間を作ってくれるんですよね。もちろん大勢で行っても楽しいし、いや今日カミカミですね、大丈夫かな。もちろん大勢で行っても楽しいし、一人で行っても一人の時間を楽しめる、そんな素敵な空間がそこのバーにはあります。そういう大人の飲み方を覚えるようになりました。昔はね、行きつけのバーなんてものは存在しなくて、安い居酒屋でたくさん飲めるだけ飲んで、時間いっぱい、時間制限のある間に飲めるだけ飲んで、過ぎてしまったらまた次の店行って、その時間制限内に飲めるだけ飲んでっていう、思いっきり飲みまくって、思いっきり喋りまくって騒ぎまくって楽しい時間を過ごすっていうのが 若い頃の飲み方だったんですけれどね、今はやっぱり適量を美味しくたしなむ、そして美味しい食べ物と気の合う仲間でゆっくりとした時間を過ごす、ちょっと大人な飲み方も憧れています。そんな飲み友達の一人でもあるともくん、今ともはちょっとお休みしてますが、久しぶりにこの前ともと会ってきましたよ。元気そうでしたよ。なぜ会ったかというと、ともがですね、札幌ドームの開幕戦に生観戦しに行ったそうなんですけれども、その時に来場者の方にベンチコート、記念のベンチコートですかね、ジャンパーのようなものをプレゼントしてたらしく、それをなんとなんとモチにプレゼントしてくれたのです。これモチさんが気に入ると思ってって渡してくれました。いやー、友の優しさに感謝ですよね。とってもあったかくて保温性バッチリ、風にも強い、ちょっと大きめなので体の大部分を覆うことができます。友に感謝ですね。さあ、それでは今日のモチと友の理不尽なダイス、早速本編に行ってみよう。さあ、本編の方に入っていきたいと思います。今回はモチの独断と偏見で判断していきます。野球のポジション別難しさ、どんどんどんパフパフ、どんどんパフということでですね、モチの好きなことといえば野球か歌、そしてビール。野球か歌かビールしか好きではないなんて、本当に親父か、お前は親父か。
親父です。すいません、どうも親父です。
そんな親父のモチなんですけれども、野球のことについてお話しすること多いと思うんです。ただその中でかなり前ですかね、一人会を行った時にバッター心理やピッチャー心理のお話をしたと思うんです。今回は野球のポジション別について、モチが感じていること、思っていること、どういったところがやりがいがあるのか、どういったところが難しいのかという部分を、独断と偏見ではございますが、モチのイメージしているポジション紹介をしていきたいと思います。ちなみに野球の守るポジションは9つございます。もちろんピッチャー、そしてそれを受けるキャッチャー、ファースト、セカンド、サード、ショート、レフト、センター、ライト、この9つのポジションになります。レフトとセンターとライトに関しましては外野と分かれていますが、ポジション別にですね、特徴もありますし、このポジションならではの必要な部分というのもありますので、そこを進めていければいいかなと思っております。以前持ち的ベスト9を選んだ時に、そのベスト9を選ぶ基準として、そのポジションごとの特性を話したこともあるかもしれないんですけれども、まあそんな昔のことなんて忘れたよと、実際持ちもあまり覚えていませんですが、特性として持ちが感じているところは変わっていないと思いますので、そこの部分をお話ししていきたいなと思います。ピッチャーはいろんなところでお話をすることが多いので、ちょっと割愛をしましょう。もちろんピッチャーがいないと試合は始まりませんので、間違いなく大事なポジションであるのは間違いないんで、間違いが多いな、間違いなく大事なポジションであることには変わりないのですが、ここでは割愛していきたいと思います。はい、モチが一番難しいと思っているポジション、そこから伝えていきたいと思います。それはダントツにキャッチャーです。キャッチャーというのは扇の要と言われてまして、唯一ですね、野手の方を向いていろいろな情報を確認して頭で考えて伝達したり、はたまたその守備体系を動かしてバッターを打ち取るための工夫を行ったり、そしてピッチャーの調子やバッターの好きな部分、 嫌いな部分、苦手な部分ですね、そこを考えながら配球も組み立てていくという、とてもとても頭の使うポジションでございます。頭の使うポジションでありながら、いろいろ求められることは実は多いんです。キャッチングのスキルであったり、俊敏に動ける動作性、そして盗塁を刺すための強い肩、全てを兼ね備えていないとキャッチャーというのは難しいポジションだと思います。実際に野球センスがある人が一番なるポジションじゃないかなと実はもちは思ってます。よくプロ野球の世界ではキャッチャーでドラフトを指名されてプロ野球に入ったんですけれども、キャッチャーの中ではなかなかその一つのポジションにたどり着けず、それでも野球センスがあるからですね、他のポジション、外野に回ったりショートやサードに回ったりという機会もあります。バッティングもいいっていうのが特徴ですね。やっぱりキャッチャーは強肩強打というイメージが強いので、そしてピッチャー心理が分かる分、バッティングにも配球の読みで打つことができるんじゃないかなと思います。で、僕がキャッチャーで一番難しいなと思うのは、やはりピッチャーを気持ちよくリードさせるところだと思うんですよね。もちろんピッチャーの調子やバッターの得意な球種、得意なコースにもよるんですけれども、いかに気持ちよくピッチャーに投げてもらって、いかにバッターを気持ちよく打たせないか、これに尽きると思います。実際そこを積み上げていくとするとならば、やはりバッテリーと言われるだけがあって、ピッチャーとの信頼関係を築かなければいけない。その築いていくためには長い月日をかけなければ信頼も得られませんので、地道な作業ではありますけれども、心を通わせてつながっていく形になるんじゃないかなと思います。意外と知られていないんですけれども、ピッチャーの球を取るってとても難しいんですよ。バッターがいない時点でブルペンで取ることっていうのは、もちろん野球経験者であればできなくはないんですが、バッターが立ってバッターがスイングをする、これ実はかなり恐怖でして、野球を経験してない方だとイメージがつかないかもしれないんですが、ピッチャーが投げた球をですね、バッターが振る、その振った後に例えば空振りだったりファールした球をキャッチャーが受けるわけです。これすっごく怖いです。なぜなら視界からやっぱり一瞬消えるんですよね。そして怖さからか、人間の恐怖心からどうしても目をつぶってしまうんです。なぜそんなことが言えるかって、実はモチは小学生の頃にチームに入った時にですね、特性を監督さんが見るわけです。お前どこがいい、どこがいい、まず一通りポジションやってみろ。で、最初実はキャッチャーを指名されてたんです。意外とですね、モチは肩がいいので、これ自慢です。自慢しちゃいます。遠投でも昔は90は超えてた、100近くは投げれたと思うんですけれども、100メートル近くは投げれたと思います。もっと投げれたかな、ちょっと今定かではないんですが。で、肩がいいので、キャッチャーの本質ってまず肩が強いことを求められるんですよ。地肩がいいこと、あとはまあ鍛えて訓練してなんとかなるぞっていうパターンが多いんですけれども、それでキャッチャーに指名されまして、たくさん練習をしていたんですが、モチはバッターが立ってバットを振られるとどうしても目をつぶってしまうと。その時にキャッチングする手がちょっとやっぱりブレてしまうんですね。今でこそ社会人野球だと誰もキャッチャーがやれない時には野球経験者としてキャッチャーのポジションにつくことはありますが、それでもやっぱり怖さは残りますね。で、そのバッターが振った後にちょっとミットをずらしてしまうことによって突き指を良くしていました。そしてキャッチャーとしては致命的だと思うんですけれども、手首が硬いんですよ。まあもちろん手首に限らず体が硬いので、本来ボールを取るときに手首を立てて取らないといけないんですね。ボールをこうピッチャーに対して平行になるように手のひらを見せるような形でミットを見せてボールをキャッチしていくわけなんですけれども、それがなかなか難しく、どうしても親指がちょっと下がってしまうんですよ。で、親指に一点集中でボールを取ってしまうので、 月指の癖を実は小学生の頃作ってしまいました。なのでその頃から月指の癖を持ってしまったので、キャッチャーをやるたびに月指してやれない時期が続いて、治ったらまたキャッチャーをやって月指をしてまた出れない時期が続いてというのがあって、もう2ヶ月ぐらいでお前キャッチャーダメって言われました。キャッチャー失格の烙印を押されたモッチでございます。でもそれぐらいキャッチングはとても難しいものなんです。実は一番大事なことはもちろんピッチャーを気持ちよく投げさせるということなんですけれども、それ以外に高いスキルを持っていないとこなせないポジションというのがキャッチャーです。なのでキャッチャーをやってるキャッチャーが上手い人、もちはとっても憧れてます。まあ、キャッチャーばっかり話してると他のポジション言えなくなってしまうんですが、そうですね、今日はじゃあ内野だけにしましょう。キャッチャーと残り4つの内野のポジションをご紹介していきたいと思います。この中でもちがやったことのないポジションから言いましょう。それはファーストです。一塁手ですね。実は小学生の頃、これも小学生の頃なんですが、キャッチャーがダメだなと、チームの中で監督にダメだと烙印、失格の烙印を押されて、もちは次ファーストなりたいって言ってファーストに行ったんです。その理由はシンプルなんですけれども、ボールをたくさん触れるから。内野ゴロ、例えばサードゴロ、ショートゴロ、セカンドゴロ、必ずゴロを取ったら打者走者が走ってきますので、一塁でアウトにするためには必ずファーストにボールを投げなきゃいけないんですね。そのボールを取るのがファーストです。で、どんなボールも華麗にさばいてベースを踏んで颯爽とアウトにする姿がかっこいいんですね。ただモチは背が低かったんです。ファーストの一番理想の特徴としては背が高いこと。なぜなら内野手が大きく的として投げやすいように大きい人を選ぶことが多いのです。もちろん背の高さだけじゃないんですよ。颯爽とさばけるグラブさばき、特にショートバウンドですね、ショートバウンドをきれいにさばけるグラブさばきも必要ですし、サインプレーやベースカバーなどでも動きを見せることが多いので、俊敏な動きもあればなおよしでございます。ただそんなファーストが一番難しい、これは確かうろ覚えで申し訳ないんですけれども、落合選手、日本球界にいました落合博満選手がファーストが一番難しいということを言っていたと思います。セカンドもサードもやられたことがあるんですけれども、ファーストが一番難しいと。なぜならいろんな人の球を受けなければいけないから。これ実は見てるとボールをただ受けるだけって簡単そうに見えるんですけれども、内野手のゴロを取った後に投げる送球と呼ばれるものは投げ方に癖があったり、その人その人によって特徴があるので非常にキャッチするのは難しいことなんです。人によってはシュート回転して逸れていくような投げ方をする選手もいますし、肩が強い選手ですと近い距離でもビシッと投げてくるので、こう山が見えにくいんですよね。で、遠くから投げていく選手ですとバウンドもたくさんしたり、で、はたまた投げ方が横からの選手であれば回転がかかってボールがまっすぐじゃない軌道で投げられてくるというのも特徴です。なのでファーストの特性としましては、背が高く、グラブさばきが上手で、どのようなボールもキャッチができる選手が望ましいです。さあ、次に紹介するのはセカンド。セカンドは一塁の隣ですね。ただ、守る位置としましては、セカンドベースと一塁ベースの、ファーストベースの間ぐらい、ちょっとセカンドベース寄りに守ることが多いです。で、セカンドとショートに関しましては、野球で言われるセンターラインなんですね。キャッチャー、ピッチャー、セカンド、ショート、センター。このセンターラインっていうのは野球の鉄則として上手な選手を置くという、そうしないと締まらないと言われております。強いチームはこのセンターラインがしっかりしてると言われています。で、セカンドとショートと同じように求められることはですね、足が速く、それも俊敏性ですね。一歩が速い。タタタタタと。長距離に足が速いのではなく、 細かな動きができる俊敏な動きを求められます。でセカンドは実はですね、モチは社会人になってから2回3回ぐらいですかね、やったことがあるんですけれども、これ不思議なんですけれど、ショートとセカンドってほぼ同じような位置でして、同じような位置というのはですね、お互いベースのセカンドベースよりちょっと端側にいて、かつこういろんなバッターの抜けそうな打球を横に動いて左右に動いて止めるというポジションなんですけれども、ショートはもち結構やることが多いんですが、数えるほどしかやらないセカンドっていうのは、打球速度だったり打球の回転だったり打球の見え方が違うんですよ。これは意外でしたね。もちは、まあ、左バッターであれば左バッターが引っ張ってくる打球っていうのはセカンドとしてセカンドゴロで取ろうとする場合、右バッターでいうショートに打つ引っ張ったショートゴロのような見え方がする軌道がしてくると思っていたんですけれども、もちろん軌道上はそうなのかもしれないんですが、僕が守備位置に立ってさばいた感覚ですと違うものなんですよね。これは見え方が違うからなのか、立ってる位置とそのグラブの出す感覚が違うからなのかわからないんですけれども、なのでショートの時以上にですね、実はセカンドはファーストに近いので焦らなくてもいいんですけれども、取るのは焦ってしまった経験がありますね。ショートではしないエラーをセカンドでしたことがあります。本当に数えるほどしかセカンドのポジションにはついたことがないんですけれども、ショートのエラーの数よりセカンドのエラーの数の方が多いですね。あとセカンドはですね、いろいろとベースカバーであったりサインプレーでいろいろなところに動きます。例えばバント処理でファーストが突っ込んでいった後に一塁ベースをカバーする、右バッターの時に一塁ランナーが走った時にセカンドベース上に盗塁を阻止するためにベースカバーに入る、でショートゴロ、ランナーが一塁にいる時にショートゴロを打った場合にはセカンドベースに入ってゲッツーを狙う、セカンドにランナーがいて外野にライト前やセンター前に右中間ですかね、ヒットを打たれた時には中継に入ってホームベースと外野手が取った位置の一直線に立ちホームでさせるように中継プレーを行う、というようにいろいろなところに走っていって逐一自分が動いてゲームの中で必要な役割のポジションに進むという形が多いです。これはもちろんショートにも同じような形が言えます。で、ただショートとセカンドですと、もちろんショートの方が社会人になってからやることは多いんですけれども、感覚としてはショートの方がもちはやりやすいです。慣れてしまったのもあるかもしれないんですが、三遊間に抜けるゴロを飛び込む逆シングルっていうんですけれども、左手を右側の方に伸ばしてボールを取る、この逆シングルのグラブさばきの方がもちは得意なんですよね。だからショートの方がやりやすいっていう風に思ってるのかもしれません。で、意外とショート、セカンドで必要な部分というのはゴロだけじゃなくてですね、サードやファーストの後ろにふわふわふわって上がるフライをですね、回り込んで取りに行く役目も担っています。ファーストやサードの真後ろに飛ぶフライっていうのは取りにくいんです。このファーストやサードが打球感覚がですね、距離感がつかめないんですね。でもそれよりも横から見えるショートやセカンドが落下線に一直線で走っていく方が圧倒的に速いわけでして、そういうフライのキャッチする場所も見せ場でございます。なのでセカンドとショート一緒に説明しちゃいましたが、この2つのポジションには俊敏な動きと広い守備範囲、もちろん強い方があると望ましいですね。このラインを野球選手としては極めたい、守ってみたいというポジションだと思います。内野の最後はサードです。実はモチは社会人になってからサードのポジションが圧倒的に多いです。ピッチャーかサード、ピッチャーといっても僕は3番手か4番手なので、 ほとんどサードで守ることが多いです。でサードのポジションに必要なもの、これがあったら望ましいなと思うのは、前後のダッシュ力とボールを怖がらない強さ、これは大事ですね。前後のダッシュ力っていうのは、サードはですね、めっちゃ強い打球かボテボテの打球、この2択が多いんですよ。めっちゃ強い打球って怖いんですよ。でもその強い打球を怖がらない勇気、ボールを最後まで見れる勇気、どうしても怖いと目をつぶっちゃいますからね。その最後までボールを怖がらない勇気というのは、サードには必要不可欠なものだと思います。そしてもう一つはボテボテの頃、本当に前にダッシュして取りに行かないとあっという間にセーフになってしまうので、その前後へのダッシュ力ですね、これが求められるポジションだと思います。サードは強い打球が多いという話を最初にしましたけれども、強い打球の場合は最悪取れなくてもいいんです。体に当てて前に落とす、それを落ち着いて拾って一塁に投げる。ショートに比べてファーストへの距離が近い分ですね、落としてから落ち着いて処理をしても間に合うと思います。花形、だいたい昔から言われているのは4番サード、このアナウンスが聞かれることが多く、強打者がサードにいることが多いですね。このホットコーナーを守る強打者にモチは憧れていました。そうです、4番サード原、4番バンバンバンサードとっとっと原だだだだ、いやーいいですね、かっこいいな。まあそのかっこいいポジションに幸いモチは今試合に出るときにはつくことができているので、とっても楽しいんです。打球の種類もその2つがほとんどなので、シンプルなんですよね。まずはボールを止める、ボールを取る、それができればあとは落ち着いて投げるだけなので、ショートやセカンドのようにいろいろな打球の種類が来るわけではないんですよ。ただこのサードが思いっきり来る強い打球をバシッと取ってアウトにするとかっこいいんですよね。なのでサードに必要なものは、ボールを怖がらない勇気と前後に進めるダッシュ力、これがあるとサードに望ましいと思います。といったところで内野手だけでかなり喋ってしまいましたが、モチが思うポジション別の必要性な部分、これを今日は話させていただきました。自分が話したい話だと本当に脈絡がなく、あっちこっちに飛んでしまっているので、うまくまとめられているかどうかがとても不安ですが、聞いている皆様が少しでも野球に興味を持っていただいたり、野球に詳しい方であれば、もちの話を聞いて、ああこういう考え方もあるんだなと思ってもらえれば幸いです。では、もちと友の理不尽なダイス、今日はこれにて。ではまた。バイバイ。持ち的言葉巡りのコーナー、3回目になりました。言葉巡りのコーナーでございます。もう皆さん今か今かと持ちの言葉巡りのコーナーを待っているということですので、今日も早速進めたいと思いますよって。さて今回の言葉巡りの言葉はよしなにでございます。持ちはビジネスシーンでたまに自分自身が使うことはないんですけれども、相手方で使ってこられる方がいらっしゃるので、使うことは、使うというより耳なじみはあるんですけれども、もしかしたら若い方にはそんなに耳なじみがない言葉かもしれないですね。このよしなにという言葉はですね、意味としてはたくさんありますけれども、よろしくとか、良いように、うまい具合になるように、まあ、物事がうまく進むようにというニュアンスが含まれている意味でございます。まあ、ちょうど良い具合にとか、程よくというニュアンスも含んでおる 葉ですね。よく耳にするのは、吉名にお願いいたしますとか、どうぞ吉名にっていう形で使われることが多いと思います。吉名にの成り立ちはですね、吉とそのように、もしくは吉と接頭語の名、助動詞の成りの連用形のに、もしくは吉と何々するときという意味のしなプラス助動詞なりの連用形のにという構成で作られているのではないかと言われているそうです。まあ、使い方としては先ほども言いましたけれども、どうぞ吉名に、吉名にお願いいたしますといったように、相手にお願いをするときや何かの指示をするときに使用することが多い言葉です。なんとなく柔らかい印象を与えますし、音の響きがこの日本語らしくていいですよね。はっきりとした的確な意味ではないんですけれども、日本語らしい、いろいろな意味を含んだ柔らかい表現で、もちは結構好きですね、この言葉。ただ吉名にという言葉はですね、先ほども言いましたが、柔らかくこう曖昧な表現であるために、相手にこう指示を避けると、指示を伝えるときとかにはあまり使わないことが多いです。そして吉名にという言葉自体は敬語ではないということですね。丁寧なイメージがありますが、吉名にという言葉自体は敬語ではないそうです。相手のことを思う、どうぞ吉名に、吉名にお願いします、吉名にお伝えください。日本人らしさの、日本語のいい部分としてですね、相手のことをおもんばかる言葉としてもちは好きな言葉ですので、今日は吉名にという言葉を紹介いたしました。ではまた。
この番組ではご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
令和のこの時代に、突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。